この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
トロフラングレン、小林彩乃です。劇団一撃必殺フルオブライヤーズ終わりました。ありがとうございます。今回も素敵な共演者様方とですね、スタッフ様とお客様に恵まれまして、とても楽しい4日間を過ごすことができました。私はですね、不思議系動画を配信して一山当てようとしている YouTuber のカリアスという役どころでして、悪魔の住むと歌われる島にウキウキ乗り込んで最終的に盛大に殺されるっていう、すごいわかりやすいいい意味でとても普通の子を演じさせていただきました。あの、作品の両親と言っていただけるくくりの、あの役柄の方でですね、あの能天気なおバカちゃんなりに周りにいる人のことを大事に大事に思う狩りをやるのはとっても楽しかったです。ありがとうございました。次は8月にねやらせてまたいただきますので、こちらもぜひぜひ遊びに来ていただけたらと思います。何卒よろしくお願いいたします。はい、番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもと、役者小林が映画への愛と、そして虚勢と土下座の精神でお届けしている番組です。目指せ作品届かキャッシュというわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。というわけで、今回は7月になるとすぐにこれを思い出す、7月4日に生まれてをベトナム戦争以後で人生が変わった私がガチンコでお届けしたいと思います。では今回も元気にいってみよう。
大原誠と
岡部鈴音の
それでも地球で生きている、通称デモ級。
おかげさまで放送も5年目、第9クールに入りました。
2人のくだらないトークにお付き合いください。
各週火曜日に放送配信中。
Try to the next stage アルファ。
私のレビュー。はい、テーマに挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーでございます。どんどん行きましょう。基本情報、7月4日に生まれて、現代 Born on the 4th of July は、1989年制作のアメリカ映画です。ロン・コーヴィック氏の同名の自伝的、小説を映画化した作品で、ベトナム戦争を扱った戦争映画でございます。1989年のアカデミー賞において監督編集の2部門を受賞しました。オリバー・ストーン監督のベトナム戦争3部作と言われる中の1本で、時系列的にはプラトーンに続く2作目になります。監督オリバーストーンは自らもあのベトナム戦争機関兵ということで、大きく戦争とか政府の腐敗、欺瞞、矛盾などを痛烈に批判している作品が多いことでも有名ですね。 JFK とかニクソンとかブッシュなど、大統領に関する作品も3作あります。主演はトム・クルーズです。ミッションインポッシブル楽しみですね。この方に関してはまあもういろいろ有名どころがあるので、知らない方はいないはずでしょう。私は最近だとオールユニードイズキル、まあ何回も言ってるけど、これが良かったですね。先日ご紹介したトロピックサンダーでも出演してましたね。見てくれたかな。ヒロインにはカイラ・セジウィック、ケビン・ベーコンの奥様です。以前番組で紹介した告発では夫婦共演も話しています。それからウィレム・デフォー、もうこの人大好き。プラトーンでもエリアス軍曹という素晴らしい役を演じていました。作品のパッケージで両手を挙げているあの人はこの方ですね。番組で紹介した作品では処刑人とかですかね。最近有名なところだとスパイダーマンとかになるのかな。近々他の作品だと、あのキンキンのねやつだとニンフォマニアックとかジョンウィックとか、そのあたりが見たいですね。まだ見れてない。レンタルショップにいてこの方の名前見ると借りちゃうよねっていう感じで、小林は大好きな俳優さんです。お話は、7月4日の独立記念日に生まれて第二次世界大戦の勇士である父を誇りに思うロン・コービックは、高校卒業後に海兵隊に入隊、13週間の訓練の後にベトナム戦争に従軍。そこでの戦いは熾烈であり、ベトコンの攻撃にパニックになったロンは部下のウィルソンを誤射して死なせてしまい、ついにロン自身も銃弾に倒れ脊髄を損傷、下半身不随となります。故郷に戻るロンですが、アメリカで彼を待っていたものは国を守る英雄としての称賛の言葉ではなく、非難と嘲笑の嵐で、次第に精神を病み、ついに家族からも孤立し、メキシコへと旅立ち自堕落に。ある日、機関兵仲間との衝突からロンは意を決してウィルソンの遺族に真実を伝えに行きますが、みたいな、そういう話ですね。オリバーストーン監督のベトナム戦争3部作の中の機関兵を扱った映画になります。ベトナム戦争の映画については後半ちょっと語るとして、この映画のことはですね、この作品はざっくり言うと、その一人の恵まれた家族も夢も持ってる普通の青年が、小さい頃から憧れてた兵隊さんになって、意気揚々と国のために戦争に行ったはいいけど、その戦争でどう変わってしまったか、どんな現実があって、それが国のためにとか神様に祈りながらも女子供も殺すし、同僚の兵士だって誤射してしまったりする、自分の体も下半身不随 になってままならない。それでもお国のために奉仕するのは素晴らしいと信じてたけど、国の中で戦争自体の捉え方が変わって、反戦の流れでそれまで英雄だった兵士たちは腫れ物扱いだし、子供の声とか飛行機の音でフラッシュバックする戦場での記憶とか、クラッカーの音すらも銃声を彷彿とさせたりとかして、自分のことをも蝕んでいることをすごくどんどん理解していって、それまで自分が信じてきたものとか素晴らしいと思っていた兵隊さんとか神の存在すらもパーンってなってしまって、どれだけ戦争が一人の人間を変化させてしまうかっていう、機関兵にもたらした、その兵士たちに戦争がもたらした影響を濃く描いた作品になってます。神様なんていないってやけになってたけど、火を消してずっと心に秘めてたそのね、ウィルソン君を誤射してしまった兵士のね、遺族のところに謝りに行ったら、完全なる自己満足だから私ここはすごく嫌いなんだけど、家族から私はあなたを許せないけど、主は許してくださるでしょうねって言われて、俺もう神なんか信じられないのに、うわーってなるっていう、もう何を信じていいのか本当わかんないわけですよね。兵隊さんってすごいって、偉いって国で持ち上げてたじゃん、俺兵隊になって戦ってきたのに怪我もしたのに帰ってきても疎まれるんじゃん、何なのって、英雄って何なの、どう生きればいいのって、宙ぶらりになった人たちがこうあがいてくっていう、この人たちの行く場所は、辛い思いをして帰ってきた人たちを癒す場所はどこなのよっていう、それでも国のためにって声を上げても、上げてなおも若者を戦場へ送って、現地の人をね巻き込んで戦わせてるっていう意味不明さが切々と伝わってくる作品が、この7月4日に生まれてです。これあの本当自伝だからね、それを思うともうってなりますね。そういうところでぜひ戦争っていうものを疑似的に体験してみていただきたいっていう、そんでいいか悪いかもう一回考えてみてねっていう、そんな作品の中の一つです。実体験してきた監督の思いがギュギュギュギュギュってこもってるので、ぜひぜひ見てみてください。後半も喋ります。では次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
アルファの最新情報をお届けするメールマガジン、メッセンジャー。各番組から気になる情報をピックアップしたり、ちょっとした小ネタもお届けしています。ボイスサンプル制作サービス、ボイススクエアのお得な情報も発信。購読はアルファ公式サイト左下の登録フォームから、または ALFA メルマガで検索。もちろん無料です。
みんなのレビュー。はい、じゃあ、続いてですね、ベトナム戦争の話を引き続きしていただき、させていただきたいと思うんですけど、ベトナム戦争の話というか、ベトナム戦争映画の話ね。この、さっき言ってた、オリバーストーン3部作っていうのは、プラトーン7月4日に生まれて、天と地の3本なんですけど、それぞれ視点が違うところがすごくわかりやすいんですな。で、プラトーンはベトナム戦争の戦場の実際というものを、7月4日に生まれてがさっきも言ったけど、機関兵から見たベトナム戦争。で、天と地はベトナム人がベトナムという国から見たベトナム戦争っていう、この、まんべんない視点で見られる三部作なんですよ。そのベトナム戦争っていう戦争を。まあ、その、私がベトナム戦争映画が好きっていうのは、ちょうどその頃が、さっきも言ったけど、アメリカ人の意識が変わる過渡期で、その、あんなに言われてて、意気揚々と言ったのに帰ってきたら手のひら返されたっていうのがすごくわかりやすくて、じゃあいいの、本当は悪かったの、良かったのっていう是非を問う作品がすごく多い。で、なんだろう、政治的にもその年代的にも声を上げられる、一般の人たちが声を上げられる時代だったからこそ、それまで我慢してた人たちがちゃんと声を上げられるようになって、黙ってた、やっぱり家族を亡くしたくないとか、戦場へなんかうちの息子やりたくねえよっていう気持ちを声に出せるようになった結果、兵隊さんになりたいとか、ヒーローになりたいっていう夢と帰ってきた時に風潮が変わっちゃってて、っていう現実の、その兵隊さんたちの衝撃が半端ないわけですよ。だって、片足亡くしたりとかさ、半身不随になったりとか、腕ぶっ飛んでるとか、で帰ってきて、もう、俺国のために戦って帰ってきたよって言ったら、それでお前さ、ベトナムで人殺したりとかしてきたわけでしょって言われちゃうわけですよ。そんなねそんなひどいことってあるっていうことなんだけど、じゃあどこから間違ってたのこれはっていうことですよね。そういうのがすごい描かれている、描かれ出したのがベトナム戦争の 映画からだったんですよね、ちょうど。だから地獄の黙示録とか、フルメタルジャケットとか、今度も、話しますけど、ディアハンターとか、グッドモーニングベトナムだってそうだし、あそこら辺の映画は、まあ大体、そういう、もう、ガンガンガンガンガンってやったわけですよ。もうニューシネマガガガガガガってやって、もうその実際に行ったオリバーストーンみたいなその監督がその実際に行ったその経験を元に作って、そしたらもうみんな胃が痛くなっちゃって、アメリカ人もうこんなことしてきたんだ俺たちって胃が痛くなっちゃって、で地獄の黙示録がバンって出た時にとても売れなかったっていう悲しいね、そのそれまででもういいよもういいよベトナム戦争って言ってアメリカ人がちょっと引いちゃって、地獄の黙示録あんな長編ですごいいい映画撮ったのに全然売れなかったっていう、まあ対策なんですけどね、今となっては歴史的な対策なんですけど、当時は全然売れなかったっていう、そういう逸話があったりとかまあするわけですね。でまあベトナムっていう地でね、民間人を巻き込んでやって、そのいろいろなメディアとかもだんだん発達してきて、嘘とかもわかるわけですよ。そのね、デモをや、その、なんだ、大統領が喋ってる横でデモをやるから、そのデモで言ってることが聞こえてくる、あ、実際はこんなに違うんだっていうことが分かってきたりとか。っていうので、どんどん人の気持ちが変わっていくっていうのをすごく如実に描かれているのが、ここら辺の時代の、戦争映画なので、ぜひぜひ見てみていただきたい。で、ね、ベトナム戦争ってベトナム政府だけじゃなくてベトコンっていうものもいて、実際民間人だからって油断してると実はベトコンで仲間が殺されてとかっていうのもあって、もう民間人女子供殺しちゃいけないって言ってても女子供に銃を持たせてるから、殺さなきゃ自分がやられるっていう時にやってしまってやっぱりあーってなったりとかするっていう、もうほんと地獄絵図っていうのをこの中でいっぱい見れる。で、ランボーに関しては、ここら辺が分かってると、よりすごく分かりやすくて見やすくて、なんてランボーはかわいそうな子なのって思えるので、ベトナム戦争の映画を見てなくて、いきなりランボー見ちゃうと、前も言ったけど、ただの乱暴者に見えちゃうけど、本当はそうじゃないよっていうことを私は切々と訴えていきたい。ランボーはいい子です。本当に、ランボーで涙できる人とは、美味しくご飯を食べれます。はい、私そんなベトナム戦争の映画の話次回もするのでよろしくね。じゃあ次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
ブラックレインのロックいかがでしょう。ボーカルとベース担当の大輔がロックバンドブラックレインの情報をお伝えします。各週土曜日ポッドキャストにてアルファから配信中。iTunes ストアからも検索できます。ぜひぜひ聞いてみてください。
はい、どうでしたでしょうか。7月4日に生まれて興味持っていただけたでしょうか。少しでも興味持たれたらぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。今回はね、そのベトナム戦争っていう映画のくくりが私好きすぎて、トムクルーズの芝居がどうとか、キーラ・セジウィックがどうとか、ビレム・デフォーがどうとかっていうのは全然言えなかったんですけど、デフォーがすごくいいので本当見てください。はい、本当、じゃあさてさて次回はですね、またまた機関兵の映画をご紹介したいと思います。ディアハンターです。これもね、ほんとすごい映画で、私はもうほんとトラウマになってるシーンがあります、一つ。で、機関兵の映画の中でも、ランボーとこの映画は、かなり私は、もう、心から離れない一作ずつになってる。フルメタルジャケットとかももう、好きなのいっぱいあるけど、この二つは、恐怖映像が自分の中であるので、ぜひぜひ見てみてください。それから告知です。一撃が終わってすぐですが、8月18日から23日、東京の大塚はよろず劇場にて、劇団皇帝ケチャップさん第4回公演竜宮の庭に客演させていただけることになりました。こちらも詳細が出次第お伝えいたしますので、どうぞどうぞスケジュール開けておいてください。はい、ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、まみち意識とか、紹介した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん普通の頭こちらまでお願いします。 just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッターmanata0512 でリプや DM でもぜひぜひお話ししてください。ではまた次回。
この番組は 株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
ゲスタの豆知識。ベトナム戦争映画たくさんありますが、こういうところから戦争に興味を持つとか、歴史に興味を持っていただいてもいいと思います。調べてびっくりしたのは、北爆っていうのがありまして、北ベトナムに爆撃を行ったって。アメリカは北ベトナムになんと255万トンもの爆弾を落としたそうです。日本が太平洋戦争で受けた爆弾の量は13万トン。これってどういうことなんでしょうね。そういうところから勉強してもいいんじゃないでしょうか。はぁ、今日もお腹いっぱい。おやすさん、おいしい映画、いっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。